医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
どうですか、日本はもう結構、
うん、
2週間
ぐらい経った。ようやく、いや、もっと経ったよ。
もっと経った。
2週間は経ってる。で、最初の10日ぐらいはあのこもってたんで、
うん、
あんまり外行けなかったけど、ちょこちょこ外に出て、なんかコンビニのなんか懐かしい感じを味わったりとか電車に乗って便利だなと思ったりとかしてるっていう感じ。
やっぱ暑い、日本の方が。
めちゃめちゃ暑いね、今すごい暑くない？
そうだね。しかもなんか
この暑さ、
台風来たりね。
あ、台風どうだったの？なんかそういえば関東のあたりに行ってたよね。
なんか俺はなんか日中出てたんだけど、家にいなくて都内の方に出てたんだけど、
うんうんうん、
まあ、雨はまあ降ってたけど、そこまでなんかそんなにっていうような感じだったかな。
あ、そう、うん、問題なし、
うん、
まあ暴風域はなかったのかな、上陸した段階で。
そう、まあ一部やっぱひどい災害がね、出たとこあったみたいな。
なるほどね。
そっちは台風は大丈夫だったの？
台風はまだ来てないと思う、うんうん、雨は降ってたけど、
うんうん、
すごい雷とかなった日もあったけど、とりあえず大丈夫だった
。うん、いや、やっぱ夏は暑いよね。
暑、今年だけ？も、
いや
毎年こんな暑いの？
毎年こんな
暑い。そうなんだ、
うん、
でもなんかさ、ずっと札幌に住んでたじゃん。
うんうんうん、
暑いって聞いてても、なんていうか、まあそんなに札幌暑くないからさ、
うん、
で札幌の後もうアメリカ行っちゃったし、
うんうん、
こんな暑いんかと。確かにこれは大変だなって思った。
さっき天気予報見たら明日は猛暑日になるらしい。
そうそうそう、また
40度近く行くとこは行くらしい。
大変だね、ほん
とね、暑いのはもう嫌だよね。
うん、
そんな感じで
やって、うん、ちょっとあれね、初中見舞いがてら話をしていくって感じになりますかね。うん、
もうお盆休みも終わるタイミングかな、世間的には、
うん、そうだね、
うん、
でちょっとそのテーマと雑談っていうのが最近のフォーマットになってる感じがして、
うん、
なんか前半にちょっと雑談して、
うん、
後半にある科学的なテーマを話すってい
う
流れかなと思うんで、前半の雑談を今日はちょっとまたブロックチェーン関係の話にしようかなと思ってるんだけど、
うん、
最近ね、いろいろプロジェクト、どんなのがこう可能性としてあるのかなと思っていろいろ見てるんだけど、
うん、
なんかちょっと面白いなと思ったのプロジェクトがあって、それを今日紹介したいなと思うんだけど、
はい、
中島聡さんっていうエンジニア起業家の方がいて、で結構有名な方らしいんだけど、僕もお顔は拝見したことあるような気がするんだけど、その人が最近そのブロックチェーンのデベロップメントというか、機能開発みたいなのをいろいろプロジェクトやってて、で今やってる面白いプロジェクトがあるんだけど、
うん、
オンチェーンアセットストアっていうのを作ってるんだよね。
ほう、オンチェーンアセットストア。
で、まあその肝となる根幹となる機能としては、もともとそのクリエイティブコモンズとかでこうシェアされているもの、
うん、
データとかがあるわけじゃん、
うん、
そのクリエイティブコモンズとかでシェアされてるデータをブロックチェーン上に書き込んで、でそれを、まあ、クリエイティブコモンズと同じような感じ、あの概念だと思うんだけど、
うん、
人類の共通の資産としてブロックチェーン上に書き込んで、
うん、
未来永劫をずっと残そうっていう、そういうプロジェクトをしてるんでね、
うんうんうんうん、
だからあのオンチェーンっていうことなんだけど、フルオンチェーンっていうふうに中島さんは言ってるんだけど、
うん、
この間ちょっとオフチェーンとオンチェーンの違いみたいな話したじゃん、
うん、
今ある NFT アートって結構あのブロックチェーン上にはリンクが書き込まれてて、そのデータ、デジタルデータ自体はそのリンクの先に置いてあって、でリンクの先は別にブロックチェーンとか関係ないから、なんか何かしらの団体なり DAO なり何かがそのサーバーやクラウドを維持してて、それがダメになるとリンクはあってもデータがないみたいなことにもなりかねないっていう現状、 NFT アートの、まあ、問題点というか、過渡期の現状があって、でなんでそれがその画像データがそのまま書けないかっていうと、そのブロックチェーンが扱おうと思えば扱えるんだけど、その大きなデータを書き込もうと思ったら膨大な計算量が必要になるから、ガス代が高くなっちゃうみたいな、そういう話で、だからフルオンチェーンっていうそのブロックチェーンに書き込むことがちょっとできないんで、その打開策としてリンクだけ置いてあるみたいな、そういう状況がほとんどなんでね、NFT アートに関して。で、その中島さんがやってるオンチェーンアセットストアっていうのは、今あるそのデジタルデータをフルオンチェーンで書き込みましょうみたいな感じで、でそれをなんとかこう、JPEG 画像じゃなくて、ちょっとベクターって言って、ベクトル画像っていうのかな、なんか点と傾き、点と回転半径みたいなやつで絵を表現する方法だとデータが少なく済むんだって、なんか圧縮方法として結構使えるみたいで、それをそのベクトル画像に変換し、画像、もともとある画像をベクトル画像に変換して、それをブロックチェーンに書き込むみたいなことをやってるんだけど、でその中そういうプロジェクトがあるんだけど、でもやっぱり一個一個ガス代はかかるんでね、一つの画像を上げようと思ったらガス代がかかると、なのでそのオンチェーンアセットストアでは、この画像をブロックチェーン上に書き込む手伝いをしてくれた人、手伝いをしてくれませんかって募集をしてて、そのガス代をみんなからこうちょっとずつ集めるみたいな、クラウドミンティングとか、クラウドミントっていう風に名付けられてるんだけど、そんな感じでこう目的はそのオンチェーンに画像データを書き込むっていうことなんだけど、それを中島さんプロジェクトのその運営の人が全部自分でお金を出すんじゃなくて、いろんな人が協力してお金を出し合って、で人類の資産としていきましょうみたいな感じ、でいろいろそのトライアルが繰り返されてて、今現状では3つ走ってるそのストアがあるんだけど、Google マテリアルってなんか絵文字みたいなやつ、とか、あと国旗の絵文字みたいなやつ、っていうのがその絵としてはミントできるんだけど、家紋っていうのもあるんだよね。日本の家紋ってさ、結構数が結構あるじゃん、でもその
無限にありそう、
なんかね、一応限られた数らしいんだよね、2万か3万か、万単位であるらしいんだけど、でもなんていうか、それって結構日本の文化の文化財としてもさ、価値のあるものだと思うんでね、僕もすごい家紋っていうのを見たときに、あ、すごいいい着目点だなと思ったんだけど、家紋一個一個をそのベクトル画像にして、それをアップロード、あのオンチェーンに書き込みたいっていうのを、なんかそのみんなで募集してるんでね、でも結構その家紋に関しては特に手伝いたいって人がすごく多くて、今回これ手伝ってくれませんかって言ったら、ものの数分で全部なくなるぐらいすごい人気なの。で、一つその、なんていうかインセンティブっていうのかな、その
モチベーション、
ブロックチェーンに書き込むガス代を助ける人の報酬としては、その書き込みますって言った画像のそのなんていうかコピーみたいな、そのそれもオンチェーン NFT なんだけど、同じで全く同じデータの色違いみたいなやつが何枚かもらえるんだよね。
なるほど。
そうだから一つそのオンブロックチェーン上に書き込まれると、それを参照して同じ画像が作れるのか、ちょっと仕組みはいまいち分かってないんだけど、コピーが10枚ぐらい生成されて自分のものになるんだよね。 だから、それが結構、報酬として成り立ってるというか、あ、この家紋かっこいいと思ったら自分のアート NFT みたいな感じで持っておけるんでね、そのガス代を払えば。で、アート自体にお金を要求はされてないから、本当にガス代だけで、その家紋が自分のものになるみたいな。で、あ、これ本当に自分家の家紋だみたいなやつが出てきたりもするみたいで、やっぱりその自分の家紋は持っときたいとかさ、そうい
なる
う
ほどね。
モチベーションがあったりとかして、結構なんていうか、うまい着眼点だし、文化を保存するという意味でもものすごく価値のあることだなと思って。
家紋っ
で、
ていうのは
僕、
もともとそれ、所有権みたいのはないってことだよね。
だからなんていうんだ、知的財産として、なんて、クリエイティブコモンズってどういうふうに言えばいいんだろう。なんか著作権とかそういうのはなくて、人類の共通の財産として、誰が使っても、何を使ってもいいっていう。だから家紋使ってなんか物を作ったりしても誰も怒ってこないと思うんだよね。一応表彰登録みたいなしてる人たちもいるみたいなんだけど、それが表彰、人ある家紋に関しては、表彰が登録されたりするみたいなんだけど、
そう
で
だ
も
よ
まあそ
ね。
れも一応文化を守るために悪用されないようにみたいな、そういうニュアンスが多いみたい
企業とかでね、家紋使ってる企業とかいるよね。
な。でも基本的にはお咎めないんじゃないかなと思うんだよね、何をしても。で、そういう、なんていうか、文化財として、それをブロックチェーンに書き込むって、そういう、すごい興味深い活動なんだけど、僕も、
根本的な質問もう一回というかするけど、その家紋をブロックチェーン上に保存するっていう、その先の目的みたいな別にないんだよね。
あ、でもね、なんか一回書き込むと、参照するのは安いガスで済むみたいなんだよね。
なるほど。
そう、だから、データ、アセットストアっていうふうに中島さん説明されてるんだけど、ゲームで、この間ね、ボイシー聞いたら、ゲームのアセットストアを例に出されてて、ゲームも 3D ゲームとか作るときに、全部自分で一からアイテム全部モデリングするんじゃなくて、背景とか岩とか木とか、そういうのは割とその共通財産でみんなシェアされてたりするんだって。木のアセットとか岩のアセットとか、それをわーっと参照してマップ作ったりし
なる
て、
ほど。
でキャラクターだけフルモデリングするとか、なんかそういった感じでコストを削減してやっていったりする。
なるほどね。
でもそれを参照することには、なんていうの、営利的なやつがない、フリーな、著作権フリーみたいな素材集みたいなのもあるみたいで、そういうことをイメージされてるみたいなんでね。
なるほどね。なん
だから
か。
一回ブロックチェーンに上がっちゃえば、それを例えばそのブロックチェーンのアプリケーションで読み込んできて表示させるとか、
な
そ
るほ
れを
ど。
読み込んできて、その上に何か書き足すとか、ちょっとデザインを、その NFT、アート NFT の一部にそれを載せるとか、そういったことも可能になるっぽいんだよね。
なんかあれだね、フォントとかも NFT にするの向いてそうだね。
いや、そうそうそう、それを、なんかフォントとかもなんかそうなんのかなってちょっと思ったんだよね。
そうだよね。実際なんか今、フォントってさ、著作権があるからさ、それを買ったり借りたりしてさ、デザイン上で使用していくようなシステムだと思うんだけど、それが NFT 上で書き込まれたら、
そう、それを参照して文字を、NFT 上に出すとか、それは割と安いガス代でできるらしいんだよね。参照っていうのはタダなのかな。そう、だからフォントもさ、著作権フリーフォントみたいなのいっぱいシェアされてるじゃん。
あるよね。
それは今、クラウドからダウンロードしてきて、それを読み込んで表示するけど、それが参照場所がブロックチェーンになるみたいな。っていうこともできる。でも一番そのハードルが高いのは書き込む作業、ブロックチェーンに刻み込む作業っていうのはお金がかかるから、それをなんかうまいことのみんなから募集を募ってやってるみたいな、そういうニュアンスだと思うんだけど、家紋 ていうのがなんかすごい、なんていうの、すごくこうコレクター心をくすぐるというか、
うん、
そのアートとしてすごい美しいんだよね、かも、うんうんうんうん、一個一個。だからなんかそういう着眼点もすごいなと思うし、
うん、
全体のデザインも非常に興味深いなと思ったんだよね、
うんうんうん、
でそれで、
うん、
僕も何個か実はそのミントっていうんだけど、そのガス代を払って、
うん、
ブロックチェーンに書き込む作業に参加して、
うんうん、
でそれの報酬としていくつか家紋の NFT もらったんだよね、
うんうんうん、
でそれをそれはどうやっても良いということになってるはずなんで、
うんうん、
せっかくだからイリオラジのリスナーさんにプレゼントにしようかなと思ってて、で結構結構もらえたんだけど、
うん、
お渡しするのにもう少しトランスファーっていうの、その送るのにガス代がちょっとかかるんで、
うんうん、
何十個もはちょっと配れないんだけど、
うん、
3個にしようかな、3個プレゼント企画みたいな感じでやろうかなと思って。
それは応募もらう方は別にガス代とかかかんないで、
うん、もらう方かかんないはず、ただでもらえるはずで、詳しいことはちょっと後でまた説明しようと思うんだけど、
うん、
それの応募資格として今までホープをさ配ってたじゃん、
うん、
医療ラジで、
うん、
でそのちょっとそのプレゼント企画に参加したいですっていうふうに連絡をいただければ、
うん、
ホープの枚数に応じて抽選券を発行しようかなと思って。なんか例えば、まあ、適当だけど5人の方が欲しいですって言ってくれて、うん、1つの NFT をお配り、家紋をお配りしますっていうふうなプレゼント企画だったとして、
うん、
5人の方が応募されたとして、
うん、
で、イリオラジのポープをなんか1人の方は5枚持ってて、
うん、
後の方が1枚ずつだったら、
うん、
その5枚持ってる、イリオラジのポープを5個持ってる方は抽選金額5個割り当たって、うんうん、他の4人の方は1枚ずつ抽選券が割り当たって、合計9枚の抽選券を袋に入れて、
うん、
シャカシャカシャカってやって1枚引いて、その人に、当たった方にカモン NFT を今回お配りしようかなって、そういうふうに思ってる。
なるほど。そう、こっちは誰が今まで配ったポープの NFT を持ってるか分かるもんね。
そうそうそう、それが結構ポープのいいとこで、
うん、
今までこうポープ集めてくださった方っていうのを見ると今まで何枚集まってるかっていうのが分かるんだよね、
うんうんうん、
だからそれを参照しながら抽選枚数を決めようかなと思ってます、うんうん、
なるほど。で
多分その番号というかそのアドレスがメタマスクのアカウントアドレスになってるはずだから、
うんうん、
そこに直接家紋の NFT をお配りするっていうこともできるはず、
うんうん、
まあ、もうちょっと DM でその辺はやり取りしようと思うんだけど、
今回から参加した人はどうすればいいの？
あ、そうそうそう、で今回欲しいなと思った方は、うん、ポープを申請していただければ今回の分1枚は必ず抽選券割り当たるんで、それを1枚抽選券を獲得するためには今回 の発表の最後に出てくるキーワードを DM で送ってもらえればポープをお配りするんで、それを抽選券として応募してもらえればなと思います。
なるほど。じゃあ今回もポープを配るということですね、
うんうん、
はい、
そうそう、いつも通り今回もポープ配るんで、それはもしカモン NFT のプレゼント企画に参加したい場合はそれが抽選券1枚と等しいということになります。
はい、カモン NFT って何ぞやって人はカモン NFT って調べれば出てくるかな。
そうだね、そのちょっと概要欄にリンクを貼っておくんで、
うん、
ぜひ飛んでみてもらえるといいかなと思います。
はい、
ということで雑談がすごい長くなっちゃったんだけど、本題に移動しますか。
うん、
で今日の本題はガラッと話題が変わって、
うん、
ちょっと顕微鏡画像の話をしようかなと思ってるんだけど、
ほう、
顕微鏡画像自体の話じゃなくて、
うん、
顕微鏡画像の本編みたいなのがあるんでね。
顕微鏡画像の本編、
コンペ、
あ、コンペ、
写真コンペってあるじゃん。
そんなのあるんだ。
そうそうそうそう。
へえ。
しかもニコンがやってるね、スモールワールドっていう、はい、 ニコンズスモールワールドっていうコンペなんだけど、
はいはいはい、
歴史が割とになんか深くて、
ほう、
画像に至っては1975年からやってるみたいなこと書いてある
。すごいね。
そう、結構その綺麗な画像が並んでて、まあその前顕微鏡で撮った画像なら何でも応募できるって書いてあって、18歳以上で顕微鏡で撮った画像だったら誰でも応募していいですよっていう感じのコンペがあって、なんかその僕がツイッター始めた頃からいろいろ画像をこう探ってると顕微鏡画像ですごい綺麗なのが出てきて、それが大体ニコンズスモールワールドの受賞作品だったりとかそうだったりするんだけど、面白いなと思って、そのとってもニッチなさ顕微鏡画像だけど、それでコンペをしてやってると、でなんでやってるかっていうと、そのニコンのインストゥルメンツっていう子会社が主催してるんだけど、顕微鏡を専門に売ってるニコン の、 その一分野というか一部門なんだよね。なんかその顕微鏡を使うとこういうことができるんですよっていうことを、なんていうか、もうちょっとこう美しいアート的な観点から広めようと思ってる活動なのかなと思って。
いや、それなんか小学校とか中学校の時に知りたかったね、それ。でなんか学校とかでさ、こうやればいいのにね、学校ごとに募集とかね。
で、なんか確かにその日本のさ絵画コンテストとか世界絵画コンクールとかあるじゃん、まあ多分そんなイメージではあるんだよね、そのプロアマ問わず、写真の顕微鏡写真を撮れる人は誰でもさ、応募できるわけです、
そうだよね。
さすがになんていうか結構技術が必要だから、受賞者ってほとんどの専門的に顕微鏡の研究をしてる人なんだけど、でも作品自体はいろいろなところから応募されてるんじゃないかなと思う。
いや、なんかさ、そういうのをきっかけにもっとさ理系の分野に興味がね出る人、子供とかいるだろうし、
そう、
ま
あ、サイエンスコミュニケーションという意味でもすごく面白いなと思って、それが1975年からやってたんだっていうのがすごい、
確かに
圧倒されるというか、本当に綺麗だから一回見てほしいなと思うんだけど、最近最初は2011年だったかな、なんか動画も始まって、
顕微鏡の動画、
そうそうそうそう、なんかね動画が撮れるような時代になってきたんで、顕微鏡動画もって言って動画も部門もあるんだけど最近、それもすごい綺麗でいいなって感じがする。
なるほど。ニコンスモールワールド .com っていうサイトで見れるね、
そうそうそう。でなんかね、よくよく見てみると、このニコンのインストゥルメンツが主催してんだけど、なんかショー&トッドっていう、何なんだろうね、多分その B2B ビジネス2ビジネスを展開している、ちっちゃいのか大きいのか全然規模感わかんないんだけど、そのなんだろうね、科学的なコミュニケーションをライフサイエンスって書いてあるんだけど、ライフサイエンスを専門としたなんかそのコンサルティングというか、どういうふうにその情報を見せていったりとか、どういうふ
う
にブランディングするかとか、なんかそういうのをのやってる企業がずっと、いつからかちょっと分かんないんだけど協賛してるみたいで、協賛違うね、なんかサポートしてるみたいで、このコンペをなんかそのなんでちっちゃいかもしれないって言ったかというと、ホームページ、ショー&トッドのホームページ行くと、まあペラッとこう1枚ランディングページみたいなのがあって、それで終わりなんだよね。だからなんていうか、詳しく何やってるかあんまり分かんないんだけど、でもそのページにはそのライフサイエンスをサポートする企業であって、アプリ開発とかウェブデザインとか、なんかそういうブランドイメージングの手伝いとか、マーケティングとか メディアサービスとか、なんかそういうことが書いてあって、
うーん、
でそういうのがライフサイエンス専門であるんだなと思って、
うーん、
でちょっと面白かったというか、なんかそのニコンインストルメンツは顕微鏡を専門に売る企業だと思うんだけど、
うん、
そこがそのすごく歴史のあるコンペティション、写真のコンクールをずっと開催してるっていうのは、こういう企業のサポートもあってのことなのかなと思って、
うん、まあどっかお金出してるから成り立ってるってことだよね。
うん、企業がね、まあ、うん、多分ニコンインストルメンツがある程度予算を組んでやってるんだと思うんだけど、うん、こういうサポートする会社っていうのがあるんだなと思って、
うん、いやすごい、ゴ
ーザが普段やってることと似てるような気がしたんだけど
そうか、そんな崇高なことをやってるから。
でもライフサイエンス限定なんだよここは、
うん、
それがまたなんか面白いなと思って。
確かにね、
分野を限定して、
うん、
特化してんのかな、
面白そうだよね。
でもなんかね、最近去年見た時よりもホームページがまた良くなってるから、そのニコンスモールワールドのホームページに、もしかしたらもっと予算割いていこうみたいな話になったのかもしれないね。ツイッターでちょこちょこなんか流れてくるんでね。
これ
多分そろそろ2022年の受賞者が決まるんだと思うんだけど、
これ何も知らずに見せられたら何の写真か分かんないしよね、
うん、分かんないやつ多いよね。
タクは仕事でこういうの撮ったりはしないの？仕事の延長で、
画像なんだけど、
うん、
顕微鏡じゃないんだよね。
なるほどね。
そうそうそう、いやそう、だから仕事でなんか自分も本当参加したいなと思うぐらい綺麗な画像が並んでて、自分がもし顕微鏡の専門家だったら出してると思うんだけど、ちょっと違うんだよね、顕微鏡画像ではないので。どっちかというとオーディエンスなんだけど、
うん、いやなんかもう本当なんかそれこそまあ顕微鏡で撮ったようななんか単細胞生物の画像みたいなものから、なんかアート作品みたいなね、
うん、
絵のようなものまであったり、まあ、結晶みたいなものもあったり、
そうそうそう、だから細胞とか生き物に限らないんだよね、
うん、
多分、
うん、
だからクリスタルっていうのを結晶化していく様子みたいなのを捉えてる人とかもいるし、う
ん、あ、あと虫っぽいのもいる ね、 なんかね、
あ、虫は結構ねクローズアップされてること多い、
うん、こういうのを顕微鏡で覗いたら感動するだろうね、
うん、
自分でこういうの撮れたら。
いや本当そうだと思う、うん、今しかもそのいろんな技術が上がってきてて、より細かくより立体的に撮れるようになってきてるから、
うん、
顕微鏡って専門にしたら面白かっただろうなって本当に思う、
うん
う
ん、
時間かかると思うけどね、うん、1枚撮るのにも、
うん、いやそもそも顕微鏡以前になんかあんまり写真を撮ることにそんなに執着がなくてさ。
ああ、そういえば言ってたよね、
そんな。そうそうそう。旅行行ってもあんま写真撮らない人なんだけど。それよりなんか考え事しちゃってさ、こうなんか写真撮ることを忘れて、うん、なんだろうな、そこのいる人たちとか、なんでそういう風景になったんだろうとか、なんでそういうものがここにあるんだろうとか、なんかその背景を考えたり調べたりする方がどちらかというと気になるんで、うんうん、写真ってこうあんまりこれまで興味なかったんだけど、まあ、やっぱりなんかウェブサイトとかさ、うん、作るとどうしてもやっぱ素材、写真の素材が大事だったり、
うん、写真一つであれやっぱり写真ね、うん、一つでニュアンス違うよね、
変わるから、なんかやっぱそういうのにもだんだん興味が出てきて、
うん、
うまく写真撮れるようになりたいなって思うんだけどね、
うん、そうそう、僕もともと写真好きだから、
うんね、まあ、日本でもたくさん撮って帰ってくださいよ。
あ、うん、結構いろいろ撮ってるよ、だから
うん、まあでも写真ってほんと切り取り方一つで全然表情が変わるから、そういう意味では面白いよね本当にね、
うん、っていう感じで、
おい、
ちょっとその後半は今までねずっとツイッターとかで 取りためたり、その探してきたやつをリツイートして、
うん、
それを貯めたりとかしてたんだけど、
うん、
その結構リソースになり、なることが多かった2個、スモールワールドっていうのをちょっと紹介してみました。
うんうん、こういうなんかコンペとかの写真とかもそのうち NFT に保存されていくんだろうね、 NFT で。
ああね、
うん、
なるような気もするよね、
うん、
でそれはね一つだけの大事な念にもなるし、う
んうん、でミントが、あ、ミントが多かったものが表彰とかはないのか。
うん、いろんなことはできそうだけどね。
そうだよね。
で、最初の前半のお話に戻ると、
うん、
今日の、今から小沢が説明してくれるホープの取得の仕方を今回やっていただくと、最低1枚はカモン NFT の抽選券が当たります。
うん、
で、ホープを申請するときに、今、ツイッターで DM くださいって言ってるんで、
うんうんうん、
その DM を送ってくださるときに、カモン NFT への、その、応募もしたいですっていう旨を伝えてもらえれば、
うん、
お持ちのポープ枚数に従って抽選券をこちらで手で紙を折って発行して袋の中に入れて、
うん、
こうシャカシャカってやって3枚そこから引こうと思うんで、
うん、
当たった3枚がそのカモン NFT をお配り、その当たった 3人の方もしくは 3つの抽選券を持っている方に、カモン NFT をお配りしますので、それは追ってまた DM でお返事します。
はい。だいたい1週間ぐらい、これも、カモン NFT の。
そうだね。そのポープの締め切り期限が1週間後っていうことにいつもしてるんで、
うん、
それが終わってから抽選するっていう感じにしようと思います。
はい。まあ厳密に1週間後とかじゃなくて、なんとなく放送、次の放送が、あれされるまでみたいな感じかな。
そうだね、うん、次の放送が、公開されるまで、公開されたらそこで終了っていうことにしておきましょうか、う
ん、はい。じゃあ今日の、まず今日のキーワードの発表、うん、
今日のキーワードは大文字で NSW にしようと思ってて、
NSW、
うん、ニコンズスモールワールドの頭文字ね。
なるほど。
のそれをキーワードにします。
はい。では、今回のイデオラジバッジ NFT が欲しい方は NSW のキーワードを Twitter の DM で送ってくださいと。
はい。
で、そうしたら、我々の、Twitter アカウントから、ポープの URL リンクをお送りするので、そこから NFT を取得してください。うん、取得できますって感じね。ポープ、
そのリンクを踏むと自動的にそのインストールしてもらってるポープのアカウントに、
うん、
イデオラジーポープがスッと送られるっていう形式になってるんで、はい、それで、ポープバッジをゲットしてください。
はい。まだポープのアカウント持ってない人は、うん、スマホのアプリの、
うん、
アプリでポープで検索、POAP って検索してもらって、ポープのアプリをダウンロードしてもらうと。
うん。
あと、もう一つ、メタマスクっていう、まあ、仮想通貨のウォレットみたいなアカウントが必要になるんで、メタマスクのアカウントを作って、ポープと連携させておく必要がありますって感じかな。
はい、そうですね。そのリンクを取得する前準備として、そういうことをしていただけるとスムースに。
はい、
ポープバッジは配れると思います。
はい、じゃあ今回のキーワードをパスワードを送って、ぜひ NFT とカモン NFT も今回抽選でゲットするチャンスがあるので、はい、
プレゼントしようと思います。
はい、はい、カモン NFT 欲しい人はぜひ応募してみてください。
はい、
はい、ということで今日はこんな感じですかね。
はい、
はい、じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。